ブリーラディオのポッドキャストプロダクトハントデイリーへようこそ。今日は葵とユーマが開発者向けの新ツールや注目のリリースをまとめてご紹介します。
まずはブルスルが公開した実験的プログラミング言語ゼロ。 AI エージェントがコードを書く時代に向けてソーステキストを直接編集するのではなく意味的なプログラムグラフを操作するという設計だそうです。
それからメタの新しいソーシャルアプリポケッテバイメタやオープンソースの解析ツールオープンアナリティクス、 AI 字幕をブラウザ内で作れるサブタイズジェネレートルといった新側も揃っていますね。
マコース向けには蓋を閉じたまま AI エージェントを走らせるエージェンツネバースリープやリスン中のポートを可視化するポートラーダー4マコ OS も登場しています。この後一つずつ詳しく見ていきましょう。
ベーセルが公開したゼロは AI エージェントがコードを書く時代に向けて設計された実験的なプログラミング言語です。開発者側の説明によると、エージェントはソーステキストを直接編集するのではなく意味的なプログラムのグラフを紹介してパッチを送り、その変更をコンパイラがすべて検査します。いわばグラフがプログラムであるという設計です。公式説明では、人間が結果を求め、エージェントがプログラムグラフを紹介し、チェック済みの編集を送信して結果を証明するとされています。想定ワークフローはごく普通の会話から始まります。従来の開発ループではツールがソーステキストを書き、フォーマットやビルド、テスト、失敗の確認で編集の意味を学んでいましたが、ゼロはコンパイラをそのループに組み込み、編集をグラフへのチェック済みの変更として扱います。パッチはセマンティックなノードとフィールドを対象とし、グラフハッシュと期待値で保護されます。コンパイラはパッチの形状、型、古い状態、リポジトリメタデータを検査し、古くなった編集や無効な編集はストアに触れる前に失敗します。読み取り可能なテキストのプロジェクションはレビューと稀な手動編集のために残されています。エージェント向けコーディングの基盤としてはトークン効率、低メモリ、高速起動、高速ビルド、低レイテンシー、ゼロ依存が掲げられ、ランタイムは小さく早く明示的で依存がないことを目標としています。ただ、これは実験段階の言語で破壊的変更が予想され、公式には安全な環境での実行を求められ本番システムには使わないよう指示されています。こうした性能や機能の主張は開発者によるもので、独立に検証された結果ではありません。
続いてオートクローというデスクトップの AI エージェントです。ファイル、ブラウザ、オフィス文書、ウェブアプリ、 IM にまたがる複数ステップの作業を担うもので、目標を与えるとツールを操作しエージェント同士を連携させて完成した作業を同じ会話の中で返してくると説明されています。 GLM のゴッサンが組み込まれています。コミュニティではオートクローは一つのメッセージから始まる類の仕事のために作られたという開発者の投稿が共有されています。つまり単発の指示をそのまま実行するというより会話のやり取りの中で進められる複数工程の仕事を想定した設計ということです。
Agents Never Sleep は MacOS のメニューバーに常駐するアプリで、ノートパソコンの蓋を閉じたまま AI エージェントを動かし続けるためのものだと説明されています。価格は4ドル99セントで14日間の返金保証がつき、返金にはフォームも理由も不要とされています。製品サイトはアプリがネイティブで小さい、データは収集しないと主張し、バージョンは 1.0 がです。開発者はコミュニティで Mac のスリープ動作を設定画面を探し回ったりターミナルを使ったりせずに制御するために作ったと述べています。製品サイトの FAQ は既存の代替手段との違いを説明していて、キャフニタイは蓋を閉じた状態では機能しない。ターミナルでスリープを無効化するコマンドは存在するが、後で手動で元に戻す必要がある。システム設定でスリープをオフにすることもできるが、その場所は分かりにくい、としています。製品ページは、粘着メモで蓋を少し開けたり、プラスチック製の爪やクリップで蓋を開けっぱなしにしてエージェントを24時間365日動かし続けるという投稿が広がっている状況を、もはや一つのジャンルだと紹介しています。開発者自身の投稿は500万回表示されているとのことです。
ただ、コミュニティでは検証の声もあります。あるコメント投稿者は、粘着メモで蓋を支える現実の問題を認めつつ、カフィニティのループ実行やアンペタミンのような既存ツールとどこが違うのかと質問しています。さらに、このスリープ制御が単なるスリープ防止より高度で、アクティブなエージェントのプロセスとアイドル状態のバックグラウンド処理を実際に区別するのかという問いかけもあります。つまり蓋を閉じたまま動き続けるという動作自体は開発者側の説明による主張であり、検証された結果ではありません。 既存ツールとの差別化の仕組みは未回答のままで、提供された情報には開発者の回答は含まれていません。
次に取り上げるのはパービスというアプリです。 Mac のカメラをハンドトラッキングのマウスとして使えるもので、追加のハードウェアは不要です。手を上げればカーソルが追従し、指を下げればクリック、指を2本折ればスクロールになります。
え、つまり手の動きそのものをジェスチャーにマッピングできるわけですね。よくあるジェスチャーに加えて、自分で訓練したオリジナルの動作も登録できて、ウィンドウ管理や任意のアプリコマンドに割り当てられる。全部オン端末で完結していて、無料でオープンソースです。
音声コントロールを有効にすると手を使わずに操作でき、コンピューター利用のタスクをコデックスやクラウドコードに渡すこともできます。つまりカメラだけの単純なマウス代替というより、ジェスチャーと言語の両方から Mac を操作する入り口という位置づけです。
ポートラーダー for macOS というリッスン中のポートと、そこで動くプロセスをメニューバーに平易な言葉で表示するネイティブ macOS アプリです。開発者曰く、プロジェクトを始めたらすでにポート3000が使われていて、何が動いているのか、止めて安全かわからないという状況を解消するために作ったそうです。バイテや NEXT、JS、Docker、置き去りにされたプロセスなどを検出し、ワンクリックで停止できます。ターミナルやコマンドの暗記は不要で、データはクラウドに送らないとされています。
機能は3つに分かれます。1つは Apple Intelligence が選択したプロセスについて、これは何か、なぜ動いているか、止めて安全かを端末上で答えるもの。開発者は数字の羅列ではなく実際の回答が得られる点を核とし、データは Mac の外に出ないと言っています。2つ目は確認付きのグレースフル停止または強制終了で、PID を探す手間がいりません。3つ目はクラウドフレアクイックトンネルをワンクリックで開いて、ローカルサイトを公開 URL として共有できることです。クラウドフレアを自動インストールし、トンネルはアクティブな間だけ公開され、いつでも停止できます。
入手制については、無料でオープンソース、Apache 2.0 ライセンスです。公式サイトには MacOS 14以降、Apple Silicon と Intel に対応し、Apple Intelligence 機能は MacOS 26以降で利用可能とあります。ただ、アプリはまだ交渉されていないため、初回起動時に MacOS がブロックし、システム設定のプライバシーとセキュリティから、このまま開くを一度だけ手動で選ぶ必要があります。
コミュニティで反応が出ています。ある投稿者は、データがマシンから出ない点が自分で LSOF を実行するより魅力だと言いました。ただ同じ投稿者は、Apple Intelligence の端末内実行には M シリーズチップと比較的新しい MacOS が必要だと指摘し、非対応の Intel Mac などでは、これは何かの説明が単純なヒューリスティックにフォールバックするのか、それとも機能ごと無効になるのかを質問しています。この質問への開発者の回答は掲載内容には含まれておらず、非対応ハードウェアでの挙動はまだ未回答のままです。オープンアナリティクスは、Google アナリティクスに代わるオープンソースでプライバシー重視の AI 対応アクセス解析ツールです。クッキーレス設計で、訪問者 ID は毎日深夜にローテーションするソルト付きハッシュで表され、生の IP アドレスは保存せず、サイト横断プロフィールも作りません。グローバルプリバシーコントロールはサーバー側で尊重され、設定を無視する場合でもカウント前にリクエストが破棄されます。
接続面では、Stripe につなげると、支払いがそれを生んだ訪問ページ、チャンネルリファラーと並んで表示されます。ダッシュボード内の AI チャット、または MCP サーバー経由で平易な英語の質問としてデータを検索できます。カスタムイベントは、ボタンにデータの OA のイベントという属性を追加するだけで、JavaScript なしで追跡されます。ライセンスは AGPL で自己ホスト可能ですが、ホスト版はスターターが月額9ドル、月5万イベント、3サイト、グロースが月額19ドルで7日間の無料トライアル付き、全プランに全機能が含まれ、容量のみで課金されます。
コミュニティでは、クッキーレスで MCP 対応を評価する声がある一方、あるユーザーは自分のテストアカウントを購読者として重複させた状態で、ダッシュボードが解約と通知したのにロールアップ上では同一人物と判別できなかったと報告しました。このユーザーは人として数える対象の定義側に誤りがあり、カウント自体は正しかったとし、AI チャットと MCP サーバーが実行したクエリを表示するのかを質問しています。
もう一つ、ID ハッシュが深夜に変わることで、翌日再訪した人は新しい訪問者のように見えるという指摘もあります。となると、月曜の広告クリックから木曜の購入のような数日がかりのファネルをどう扱うのかという質問が残ります。この点も掲載内では未回答のままです。 今度は別のプロダクトハント発表、サブタイトジェネレーターというツールです。ブラウザ内で動画から公開可能な AI 字幕を作るもので、開発者によれば AI による文字起こしから最終書き出しまでを一つのブラウザエディターにまとめ、複数ツールを行き来する必要をなくすことを狙っています。生成、修正、翻訳、スタイル適用、書き出しを一箇所で扱え、対応ファイルは MP4、MOV、WebM、MKV です。動画クリエイターを対象に、特に字幕作業の時間短縮を目指します。
無料プランは月60本。1本1分までの動画でサインアップ不要。全スタイルと小さな透かし付きの 720p 書き出しが含まれます。プロとマックスでは、高精度な文字起こし、元の言語を残したフルトラック翻訳、透かしなしの HD 書き出し、8種類の字幕フォーマット、カスタムフォント、保存済みブランドスタイルが加わります。サブスクリプションではなく、字幕時間だけを追加できる重量課金もあります。
ここが興味深い点で、まず差別化要素として開発者が挙げるのがフィックス機能です。 AI が低信頼度の単語に自動でフラグをつけ、確認すべき残り件数が表示され、すべて確認するとオールクリアーと出ます。既存ツールでは字幕を1文ずつ探して直す作業になると開発者は説明しています。一方で高精度な文字起こしはプロのオプション機能です。あとスタイル数にズレがあって、発表文では全30スタイルが無料とする一方、製品サイトでは6ファミリー33スタイルとしています。
スタイル数の食い違いは確かに気になりますね。プライバシー面では、動画はブラウザ内にとどまり、文字起こしのために送信されるのは抽出された音声だけで、その音声も文字起こし完了後に削除されると説明されています。ただコミュニティからはマシャラベリングの課題が指摘されていて、2人が重なって話す場面で書き起こし後もどの発言が誰に属するかを振り分ける手作業が残るとの指摘です。これが開発対象なのか、現状はチュートリアルやナレーションのような単一話者向けなのかという質問がありましたが、開発者からの回答は示されておらず、対応状況は未確認のままです。
続いてメタが発表した新しいソーシャルアプリ、ポケットバイメタです。 AI を使って双方向体験の作成、プレイ、リミックスができると説明されています。アイデアを言葉で伝えると、 AI がそれをギズモと呼ばれる遊べる作品に変換し、タッチ、動き、音、写真、カメラ入力に反応させられるという説明です。
コーディングは不要で、作品はフィードに公開でき、他のユーザーがすぐにプレイ、いいね、共有、リミックスできる形式です。他の人の作品をもとに自分の作品を作り直すこともできるとされています。
ただこれはメタ側とコミュニティ参加者による説明に過ぎず、実証された動作結果や実際のユーザー体験として検証されたものではありません。コミュニティ投稿では、これをバイブコード済みゲームのためのメタの新しいソーシャルプレイグラウンド位置づけ、ゲームクリエイターとソーシャルネットワークを組み合わせたもので、投稿がただ見られるだけでなく遊ばれるという考え方に基づくと説明しています。今日は AI エージェント向けに設計された実験的プログラミング言語ゼロ、ブラウザ内で動画に AI 字幕を作るツール、サブタイトルジェノータを取り上げました。
エージェントがソーステキストでなくプログラムグラフを編集するというゼロの設計も、字幕の質疑を AI が見つけてオールクリアーで完了を示すサブタイトルジェネレートも、どちらも AI 作業の進め方を変えようとする試みでしたね。
お付き合いいただきありがとうございました。またお会いしましょう。